末に至るまで世界に存在する2種類の人々、花城剛。
本日のテーマは終末に至るまで世界に存在する2種類の人々というタイトルで、今日また皆様と一緒に考えていきたいと思います。で、我々がこの2種類のグループのどちらに属するのか、確認しながら、そしてそこにきちんと入れるように、するために、学んでいきたいと思います。創世記 1-26 から27を見ると、人間ははじめ神様の形にかたどって作られたと書かれております。それは神様の品性がこの人間に最初はあったということなんですね。罪なき完全な状態でした。彼の愛情は清くと書いてあります。曙の上巻20ページに。そのような人間でもう愛が本能であって律法を守ることができたんですね、当時は。ところが人間は罪を犯して神から離れるようになってしまいました。そしてもはや自分の力では律法を心から守ることができない状態になってしまったんですね。自分の力では律法が守れないというこの状態に陥ったんです。ところが恵みの契約で神様は人間を一人ぼっちにしないで、もう一度神様の律法を守れるように救う計画をして約束をしてくださいました。曙の上巻442ページからお読みします。新しい契約はさらに勝った約束によるもので、罪の許しの約束と心を新たにする神の恵みと神の律法の原則に心を一致させる約束によるのである。しかしそれらの日の後に私がイスラエルの家に立てる契約はこれである。すなわち私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。ここにもあるようにエレミア書31章にあります。そして、ヘブル書にも8章10章とありますが、自分では守れないんですけれども、律法は、しかし神様が心に律法を書き記すことによって守れるようになるというんですね。石の板に刻まれたのと同じ律法が聖霊によって心の板に書かれるのである。自分自身の義を確立しようと努力する代わりに、我々はキリストの義を受け入れる。キリストの血が我々の罪を贖うのである。キリストの服従が我々に代わって受け入れられる。これは信仰による義人です。我々は汚れていても、キリストが義であったために、それを我が物として我々が代わりに受け入れられるという義人の約束ですね。しかし義人でとどまらないんですね。こうして聖霊によって新しくされた心は御霊の実を結ぶのである。これは信仰による義であります。実際に心が変化して清められていくんですね。キリストの恵みによって我々は心に書かれた神の律法に従って生きるのである。で、これは決して忘れてはいけないのは、自分の力ではこれはできないということをまず理解することです。そして外からの恵みの力によってのみ神様の律法に心を調和させることができる、新しい心が与えられるということですね。これイグアナの顔です。鼻の穴と目が 目をつぶってるから見えづらいと思うんですけど、わかりますかね。色が黒いんですね。ガラパゴス諸島のこのイグアナはこの色が黒いことによってですね、太陽の熱をしっかりと受けられる体になってるんだそうです。そして効率よく熱を吸収して体温を高めていくんですね。だいたい37度ぐらいまで、人間よりちょっと高いぐらいまで上げられるんだそうです。で、肉眼ではわからないんですけども、どれぐらい温まってるかわからないんですが、この熱を感知するカメラで見てみると、この黒は冷たくて、この 金色になったら暖かくなってるんですが、その間が紫ですかね。で、だんだん岩よりもまだ冷たいですけども、このだんだん日光浴をしてだんだん温まっていきます。そしてもっと暖かくなって体が金色に変わってますね。特別なカメラで見た映像なんですが、で、37度ぐらいまで持っていったら、それを ある程度維持することができるんだそうです。で、人間よりも少し高いですね、温度が。これ周りに全部横たわっているのはみんなイグアナなんですけども、で、なぜ彼らは熱を吸収しなければいけないかというと、ガラパゴス諸島は比較的こう赤道に近いところ にはあるんですけども、海流は冷たいんだそうです。で、その海流にですね、海の中に入って餌を取りに行かないといけないんですね。その冷たい環境の中で暖かい体温にして入らないとですね、死んでしまうっていうんですね。人間だったらすぐ死ぬっていうんです。でも彼らはまず光を受けて、熱を受けて、そして初めて食べに働きに行けるんですね。動画を流しますね。
Dive into the sea. Although their islands lie almost exactly on the equator, the sea here is permanently chilled by a cold current that sweeps up from the depths of the ocean. So they won't be able to stay in the water for very long. They have no time to waste. In the shallows, close to the shore, the seaweed has been heavily cropped. To get a good meal, they may have to...
はい。で、こうやって潜っていって、この下に岩に生えていた海藻がありましたね。それを食べようとしているわけですね。
Down the blood supply to their limbs and the outer part of their bodies. But even so, their body temperature may drop by 10 degrees or so. A cooling like that would kill a human diver. After 5 to 10 degrees, the chilling effect of the cold
water.
Enough. And they return to the surface and the life-saving warmth of the rocky shore.
A recently emerged iguana is black.
It's chilled to the bone.
これ我々に実物教訓を教えていると思いますね。我々も働きに行く前に必ず義の太陽キリストからですね、エネルギーをもらう、温かさや光をもらわなければ働くことができないんですね。自分の力だけでは技を行うことができないという教訓を教えているんです。エゼキエル36の26節をお読みします。私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を除いて肉の心を与える。私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて 我が定めに合いませ、我が掟を守ってこれを行わせる。人間は決して自分の正しい選択をして律法を守りましたということはできないんですね。表面的にはできるんですが、心が愛でなければ正しく律法を行うことができないようになっています。なのでこれは決して我々が勘違いしていけないのは、キリストが我々のうちに入っていただかなければ律法を守ることができないということ、これがとても大事な問題です。キリストへの道81-82ページからお読みします。罪に陥る前、アダムは神の掟に服従することによって正しい品性を作り上げることができましたが、彼はこれに失敗し、彼の罪のために私どもは生まれながら罪あるものとなり、これ原文では私どもの性質は堕落しと書いています。自分の力で義となることはできなくなりましたとあります。人間は決して自分の力で義となることはできないということですね。神様が心に入って、神様の品性が我々の品性を通して現れるときに初めて律法を守ることができるんです。これを信仰による義と言います。私どもは罪深く汚れているので、清い掟に完全に従うことができません。神の掟の要求に応じうる義を持ち合わせていません。けれどもキリストは私どものために逃れる道を備えてくださいました。キリストはこの地上で私どもが会わねばならない試練と誘惑の真っ只中で生活し、罪なき生涯をお送りになりました。そして私どものために死に、今や私どもの罪を取り除いて己の義を与えようとしておいでになります。もし自分をキリストに捧げ、キリストを自分の救い主として受け入れるならば、その生涯はこれまでいかに罪深きものであっても彼のゆえに義とみなされるのであります。これ信仰による義認です。 義じゃなくて義認、みなされるんですね。キリストの品性があなたの品性の代わりとなり、神の前に全然罪を犯したことのないものとして受け入れられるのであります。これ信仰による義認です。で、ところがこればかりではなくとあります。次の段落に、こればかりではなく、キリストは私どもの心までも変えてくださいます。信仰によってキリストは心の内に住みたまいます。こうして信仰と絶えずキリストに自らの意思を従わせることによって、キリストとの関係を持続するのであります。これが信仰による義であります。信仰による義認と信仰による義、2つのことが同時に起こるんですね。そしてここで決して誤ってはいけないことは、キリストの力によってのみできるのであれば人間はやることがないと思ったら、これもまた極端に行き過ぎで、我々は自らの意思をキリストに従わせるというふうに書かれてました。信仰と意思を従わせる服従、信仰と服従でキリストとの関係を維持するということですね。大事なポイントです。このようにする限り、キリストはあなたのうちに働いて、御旨に従って志を立て、願いを起こさせ、そして行うことができるようにしてくださいます。実現に至らせるってくださるわけです。その時こそ、これ原文にはないんですが、この次の引用文ガラテヤ 2-20 の上句が原文には省かれているんですが、追加しておきました。生きているのはもはや私ではない、 キリストが私のうちに生きておられるのである。私が今肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。ガラテヤ 2-20 ということができるのであります。ですからキリストも弟子たちに、語るものはあなた方ではなく、あなた方の中にあって語る父の霊である、マタイ 10-20 と仰せになりました。こうしてキリストが私どものうちにお働きになるならば、私どもはキリストと同じ精神を表し、同じ技、正しい行為、つまり服従をするようになるのであります。これが信仰による義であるんですね。キリストがもし心におられなければ服従はできないです。表面的な服従ではなくて、本当の心からの服従ができないんですね。そして義はありませんから、キリストなしでは信仰による義というのはありえないんです。続けて次の段落を読みします。ですから私ども自身のうちには何ら誇るところはなく、自己称揚の何の根拠もありません。私どもの唯一の希望は、キリストの義が私どもに着せられることで、とや本当は訳した方がいいんですね。着せられることと、そして私どものうちに働き、私どもを通して働いてくださる聖霊の働きによるほかないのであります。2つのことであるんですね。キリストが義を着せてくださるということと、聖霊が私たちのうちに働いて我々の心を清めてくださるということです。続けて、私どもが信仰について語るとき、信仰には区別があることを心に留めておかねばなりません。つまり本当の信仰とは全く違った一種の信仰があることであります。神の存在とその力、御言葉の真理であることは、悪魔もその軍勢も心の内では否むことのできない事実であります。聖書には悪霊どもでさえ信じておののいているとありますが、これは信仰ではありません。神の御言葉を信ずるというばかりでなく、神に意志を服従させ、心を捧げ、愛情を注いでこそ信仰があると言えるのであって、そうした信仰は愛によって働き、魂を清めるのであります。このキリストを眺めるときに愛情を持って見なければ我々は変化しないんですね。この信仰によって心は神の御形に作り変えられます。新たにされない心は神の掟に従いもしなければ実際従うこともできないのでありますが、信仰によって新たにされた今は清い戒めを喜び、詩篇記者とともに、いかに私はあなたの掟を愛することでしょう、私はひねもす、これを深く思います、詩篇119-97ということができます。そして掟の義が肉によらず霊によって歩く、ローマ 8-4、 私どものうちに全うされるのであります。我々は決して忘れてはいけないことは、自分では律法を守ることができないということですね。従うことができない、神が内に入って初めて服従ができるということ、自分の力では決してできないということをいつも覚えてないといけないんですね。希望上巻97ページ、ザカリアに息子が生まれることによって、アブラハムの子の誕生やマリアの子の場合と同じように、尊い霊的な真理、すなわち我々が学ぶのに手間取り、また学んでもすぐ忘れがちな真理が教えられるのであった。 我々は自分自身では何も良いことをすることができない。しかし我々のできないことが神の力によって素直な信ずる魂のうちになされるのである。約束の子が与えられたのは信仰によってであった。霊的生命が生まれ、我々が義の業をすることができるのは信仰によってである。これが信仰による義であるんですね。そしてここに素直な信ずるという言葉がありました。アブラハムもマリアも神様の約束を信じて義とされたんですね。そして我々に与えられている約束は何でしょうか。死聖女の最後の贖いであります。それを信じて義とされるんですね。それは信仰によってしか達成できない神様の働きであるんです。創世記にまた戻りますけれども、罪を犯した後ですね、人間に皮の着物が与えられたんです。彼らに着せられたと創世記3の21にあります。そしてエデンから追い出されました。この皮の着物を与えられたということはですね、動物が殺されたということですね。ここで動物の血が流されたことが分かります。で、基本にちょっと戻りたいんですけども、なぜ救いあるいは贖いのために血が流されなければならないのか、この原理は何なのか、これをちょっと改めて考えてみたいと思います。まずヨハネ第一の手紙3の4には、罪は律法違反であると書かれています。これが罪であります、律法違反。そしてローマ6の23には、その罪を支払う報酬は死であると書かれています。なので律法違反が発生したら死というものがないといけないということですね。レビ記17の11には、肉の命は血にあると書かれています。血は命であると、血というのは命を象徴しているものだというんですね。だからこの血で贖うことができるって書いてあるんですね。つまり血を流すっていうことは死であるから、それで律法違反をに対して報酬を支払う、ペナルティを払うということになるわけですね。そしてなので動物の血を流して昔の儀式がなされたんですが、これはイエス・キリストの血が将来流されるということを予表したものであったんですね。霊典律であったんです。ヘブル9の20が22に、罪を流すことなしには、あ、ごめんなさい、血を流すことなしには罪の許しはありえないと書かれております。なので血が贖いのために流される必要があったんですね。で、この動物の血を流すという、神様の贖いの方法、神様が定めた贖いの方法、定められた方法に対して信仰を持つか持たないかということが、もう世の初めから問題になっていたんですね。アダムとエバの子供たち、カインとアベルの話が創世記4章に書かれております。お読みします。人はその妻、その妻エバを知った。彼女は身ごもりカインを産んでいった。私は主によって一人の人を得た。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。日がたってカインは血の産物を持ってきて主に供え物をした。アベルもまたその群れの産ごと肥えたものと思ってきた。主はアベルとその供え物とを顧みられた。これはですね、 弟のアベルが職業がこの羊を飼うものだったから自分の技としてそれを捧げたのではなくて、これが神様が求められていた礼拝の方法であったからそうしたわけですね。で一方、お兄さんのカインの方は、自分神様の定めた方法ではなくて自分の技を象徴する自分の働きの産物、これを持ってきて神様に受け入れられようとしたわけですね。それで顧みられなかったということです。で5節、しかしカインと備え物とは顧みられなかったので、カインは大いに憤って顔を伏せた。そこで主はカインに言った。なぜあなたは憤るのですか？なぜ顔を伏せるのですか？正しいことをしているのでしたら顔を上げたらよいでしょう。もし正しいことをしていないのでしたら罪が門口に待ち伏せています。それはあなたを慕い求めていますが、あなたはそれを納めなければなりません。カインは弟アベルに言った。さあ野原へ行こう。彼らが野にいた時、カインは弟アベルに立ちかかってこれを殺した。このカインが神様の定められた方法に従わなかったその時からですね、彼は正しい選択をしていなかったので、神の霊が彼の心に宿ることができなかったんですね。先ほども読みましたけども、神が我々の心に入るためには我々は信仰と服従が求められています。正しい選択が求められています。なので彼はもう、6節には憤ったと書いてますが、それ自体がもう御霊の実ではないです。もうここにキリストが、彼のうちにおられないということ、神、聖霊が彼のうちになかったということが分かります。そしてその後殺人もできるようになりました。神の霊が彼のうちになかったんですね。でこのカインとアベルの2人のこの2種類の人々はですね、世の終わりまで世界に存在すると書かれております。あけぼの上巻の、68、69お読みします。カインとアベルは終末に至るまで世界に存在する2種類の人々を代表している。一方は罪のために定められた犠牲を受け入れるが、他方はあえて自分の功績に頼ろうとする。彼らの犠牲は神の忠保の勲しによらないものであって、神の恵みに預かることはできない。我々の罪はただイエスの功績だけによって許される。キリストの血の必要を感じない者、神の恵みが欲しくても自分の行いによって神に受け入れられると思っている者はカインと同じ過ちを犯している。彼らは清めの血を受けなければ罪の宣告下にある。罪の奴隷から解放される道は他に備えられていない。この聖書にいろいろな人たちが登場してきます。これはすべてこのカインのタイプとアベルのタイプに分けられるんですね。そしてこれ世の終わりまで続いて、最後はですね、日曜休業令の時に神様の定められた礼拝方式で礼拝するものと、自分の方法、自分の考えた方法で礼拝をしようとする、この2種類に世の終わりまで分かれて続いていくんですね。続きを読みします。カインの模範に従う礼拝者は世界の大半をはるかに越している。というのは、ほとんど全ての偽りの宗教は人間自身の努力によって救いを得ることができるという同じ原則に基づいているからである。人類は食材ではなく文明の発達、すなわち洗練と向上と更生とが必要であるという人もある。 カインが犠牲の地を抜きにした供え物によって神の恵みを得ようとしたように、これらの人々も食材を度外視して神の標準にまで人類を高めようとするのである。食材を度外視してこの神の標準にまで人類を高める、神のようになる、向上していく、神様の力なしでそうしようと試みるっていうんですね。カインの生涯はどのような結末に至るかを示している。またキリストを離れた人がどうなるかを示している。人類は自分を再生する力を持ち合わせていない。これをまず悟ることが大事です。そのような力は人間にないということですね。キリストなしではどうにもならないんですね。人類を高めることはできないんです。それは神に向かって向上するのではなくて、サタンの方へ堕落する傾向がある。キリストだけが我々の希望である。この人による以外に救いはない。私たちを救い得る名はこれを別にしては天下の誰にも与えられていないからである。使徒行伝 4-12、キリストに全的により頼む真の信仰は神のすべての要求に従うこととなって現れる。この本当の信仰があるとですね、身を結んで、従順という身を結んで、服従もするんですね。身もできるんです。アダムの時代から現代まで大曹統は神の律法に従うことに関してであった。神の戒めのどれかを無視していながら神の恵みに預かる権利を主張した人々が各時代にあった。しかし聖書は行いによって信仰が全うされることと、服従の行為がなければ信仰は死んだものであることを明らかにしている。ここ微妙なところなんですけども、服従によって救いを買おうとしたらこれは間違いなんですね。しかし、信仰があって神様が心に入っていただければ行いが自然と出てくるっていうんです。神を知っていると言いながらその戒めを守らない者は偽り者であって、真理はその人のうちにない。希望上巻141ページ。だが信仰は決して独断的な信仰と関係がない。真の信仰を持っている者だけが独断的な信仰に対して安全である。なぜなら独断的な信仰はサタンから出た信仰の偽物だからである。信仰は神の約束を我が物とし、従順という実を結ぶ。独断的な信仰もまた約束を我が物にするが、サタンと同じようにこれを罪とがの言い訳に使う。信仰があったらアダムとエバは神の愛に信頼し神の戒めに従ったのである。ところが独断的な信仰のために彼らは神の律法を犯し、神の大きな愛によって自分の罪の結果から救われると信じた。憐れみが与えられる条件に従わないで天の神の恵みを要求するのは信仰ではない。神聖の信仰は聖書の約束と条件と土台にしている。こういうことを読んでいくと、この2種類の人々を見てみると、まずこのキリストの功績に頼る人々は、アベルのグループは、罪のために定められた犠牲を受け入れる、そして神様の約束を信じ従順という実を結ぶ。そしてカインのグループは自分の功績に頼ろうとする。そして、彼らの犠牲は神の忠保の勲押しによらないものであって、神の恵みに預かることができない。キリストの血の必要を感じない。神の恵みが欲しくても自分の行いによって受け入れられると思っている ということですね。もう少し読んでみます。大総統下巻の172ページ。この争いの結果、全キリスト教世界は2種類の人々に分けられる。すなわち神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持つ者と、これイエスの信仰ですね、イエスの信仰と獣とその像と拝み、その刻印を受ける者とである。大総統下巻375、第4条の戒めに反して国家の法律に従って偽りの安息日を守ることは、神に敵対する権力に忠誠を尽くすという表明であり、一方神の戒めに従って真の安息日を守ることは創造主に対する忠誠の証拠である。一方は地上の権力に服従する印を受け入れることによって獣の刻印を受け、他方は神の権威に対する忠誠の印を選んで神の印を受けるのである。もう少し大総統下巻の330ページの方ですね、下の方だけ読みましょうね。それはほとんど全世界を包含する2種類の人々、自分の功績によって救われようとする者と、罪の中にあって救われようとする者のために用意されている。ここでも2種類の人々の説明がありました。これをまとめて見て、もう一度見てみます。まずアベルのグループですね。これキリストの功績に頼って救われる人たちは、神の戒めを守ります。そしてイエスの信仰を持ちます。イエス様の信仰というのは、自分では技を行わなくて神の御心だけを行うという、父が心におられてその御心を行う、そういう信仰であったんですね。そして彼らは最終的に日曜休業礼の時においてですね、神の権威に対する忠誠の印を選んで、つまり安息日を選んで神の印を受けるということです。で、カインのグループですね、自分の功績に頼ろうとするグループは、先ほども読みましたが、簡単に言えばですね、自分の技に頼って、自分の技を自慢するみたいな状態ですね。そして罪の中にあって救われようとする、つまり罪の中にあるという意味は戒めに服従しないということです。なので対照的ですよね。アベルは神の戒めを守ろうとするんです。こちら側はですね、戒めに服従しないという、したとしてもそれが自分を救うと勘違いしている、そういう状態ですね。そして、獣とその像とを拝んでその刻印を受けるということです。獣の刻印ですね。で、このようにですね、全世界は世の始めから世の終わりまでこの2つのグループのどちらかに分かれていくということなんですね。我々はアベルのグループに属しているつもりで安心していないでしょうか。我々は本当にキリストの義に功績に頼って、キリストが心に入って技を行っているのか、あるいは自分で何かをしようとしているのか、そういうことを吟味する必要があると思うんですね。で、この最後の日曜休業礼の時に、神様を礼拝するか、あるいは太陽礼拝の偶像礼拝をするか、どちらかという形になるんですけども、我々この日曜礼拝しません、偶像も持ってませんと思っていてもですね、大総統下巻の345を見ると、現代の偶像、今日のキリスト教会の中に見られる偶像がいくつか書かれています。例えば偽りの教理というのも偶像の一種だそうです。偽りの教理や理論、これ偶像を刻む ということだそうです。それから、もうちょっと読んでいくと、真ん中ら辺ですね、幾千もの人々は自然を神格化していながら自然の神を否定している。自然を神格化しているって言うんですね。で、形こそ違うが偶像礼拝は今日のキリスト教会にも古代イスラエルのエリアの時代にあったのと同じように存在している。自ら賢人と称する多くの人々、哲学者、詩人、政治家、ジャーナリストたちの神、もう今はテレビだけじゃなくて YouTube でも、まあ、テレビと YouTube は大体違うこと言うことが多いですね。で、私はテレビは信じない、この YouTube の方で情報を得るんだと言って、それをまた神格化する可能性もあります。洗練された上流社会、多くの大学、果てはいくつかの神学校などの神もフェニキアの太陽神バールとほとんど変わるところがない。十戒守ってるつもりなんですけども、第一条、私はあなたは私の他に何者をも神としてはならないと、いう戒めありますけれども、人類の曙上巻356ページにその解説が書かれています。永遠に自存し、創造されたお方でなく、自ら全てのものの根源であって維持者であられる主だけが最高の尊敬と礼拝をお受けになる資格がある。人間は主以外の何者をも第一にして愛して奉仕することを禁じられている。もし主以外何か別のものを愛し、第一に愛して奉仕するならば、それが我々の神になってしまうというんですね。第一条の違反になってしまうというんです。神に対する我々の愛を減少させたり、神に捧げるべき奉仕を妨げるようなものを心に抱くときに、我々はそれを自分の神としているのである。この三天使の使命、神だけを礼拝しなければいけないのに、我々は別の神、偶像を持っている可能性は十分あるんですね。第一天使の使命は創造主を伏し拝みなさいと命令します。そして、まあ、第二はスキップして、第三は、獣とその像と拝んではいけませんよというメッセージです。それやると滅びますよというメッセージです。なので、神様を選ぶかサタンを選ぶか、どちらかの選択が迫られているんですね。我々はどちらの礼拝をしているか、自分ではアベルの側にいるつもりでも別な礼拝をしていないだろうか、吟味する必要があります。これはですね、蘭の花なんですけども、蜂に似た形をしてます。で、見た目だけじゃなくて匂いも蜂のフェロモンと同じ匂いを出すんだそうです。それでもう蜂はですね、オス蜂はあ、メスだと思ってやってくるんだそうです。騙すんですね。で、これなぜ騙すか、騙すと言ったら変ですね、意思はないんですけども、そういう性質なんですけども、この花はですね、この蜂が、交尾行為をするんですね。疑似交尾というんですけども、このミツバチランという花なんですね。これミツバチラン、これがあの蜂がですね、交尾しようとしている間に花粉がですね、蜂の体につくんだそうです。頭とかに。そしてこの蜂が別の ところに移動したら受粉が成功するっていうんですね。 こういう蜂がいます。この鼻が毛もふさふさしてるし、匂いも形も蜂みたいにできてると。これヨーロッパに咲いてる野生の植物だそうです。ちょっと動画も見てみたいと思います。今花粉がついてるんですね、頭の方に。で、あ、自分はなんか騙されたかなみたいな気がついて、あとはもう飛んでいくんですね。我々も神様に、本当は本当の神様の方に行かなければいけないのに、別の魅力で引っ張られていって別な神を拝んでないだろうか。それを吟味する必要があるんですね。で、我々は本当の神様の方に立ち返って神様を礼拝して、そして神様の戒めを守って、イエス様の信仰を持つ選択をしなければいけないんですね。で、セレクテッドメッセージ第1巻372ページに、数人の方々が信仰による義人は第三天使の使命ですかと尋ねる手紙を私に書き送りました。そして私はそれは第三天使の使命そのものですと答えました、という引用文があります。この三天使の使命はなぜ信仰による義人なんでしょうね。三天使の使命は本当に信仰による義人そのものだなって今感じるようになってきました。なぜかというと、カインとアベルのその礼拝の延長線ですからね。信仰によって義とされるか、自分の技で自分の方法で礼拝をするのか、この2つの選択であるから、三天使の使命は本当に信仰による義人そのものであると思いました。で、この神様の功績に頼る信仰を持つとですね、どういうことが起こるかということが初代文集の415に書かれています。第三の天使はここに神の戒めを守り、イエスの信仰を持ち続ける生徒の忍耐があると言ってメッセージを終わっている。彼はこの言葉を繰り返したときに天の聖女を指した。このメッセージを信じるすべてのものの心は至聖女に向けられる。私は第三の天使が上の方を指さして失望した人々に天の聖女の至聖女への道を示しているのを見た。信仰によって彼らが至聖女に入るときに、彼らはイエスを見出して新たな希望と喜びを味わうのである。これ本当に知識だけじゃなくて、本当に体験するならばですね、正しい選択をしてイエス様が心に入って、そしてイエス様をのこのお働きを信仰を持って受け入れるときにですね、本当に新たな希望と喜びを得ることができるんですね。そして心が変化してくるはずなんです。日曜休業礼という言葉を先ほどから使いましたけれども、その言葉は聖書にはないです。ないですけれども、その内容が黙示録13章に書かれています。黙示録13章の11節から12、そして14節あたりに、この先の獣を拝ませるこの地から登ってくる獣のことが書かれています。この地から登ってきた獣はアメリカ合衆国で、先の獣はローマ 法権であるということ、これはですねもう別の研究になりますが、ダニエル7章から2章7章などを学んでそういうふうになっていきます。これ研究した人は動画で後で止めて見てみてください。で、2番目の獣はアメリカ合衆国であるということはこういう証明がありますので、また後で確認してみてください、はい、でこの日曜休業令はですねどんなふうに起こるのかなって関心を持っております。で、これは2月20日のニュースですけども、トランプ大統領のこの同盟者、元大統領の同盟者らは第二次政権でキリスト教ナショナリズムというものを政権に注入するという準備をしているんだそうです。そしてプロジェクト2025というものもしっかりしたドキュメントがありますが、そこにいろいろ書かれています。で、キリスト教ナショナリズムという、これ覚えててキーワードとして覚えているといいと思いますね。でその記事もう少し読むと、ポリティコこの記事の会社ですねが入手した文書によると、ドナルド・トランプ氏に近い影響力のあるシンクタンクは、前大統領が政権に復帰した場合、政権内にキリスト教国家主義の考えを注入する計画を策定している。アメリカのキリスト教国家主義者は、この国はキリスト教国家として建国されたので、政府や公的生活全体を通じてキリスト教の価値観が優先されるべきだと信じています。この国が宗教色を薄め、より多様化する中、ボート氏はキリスト教徒が攻撃にさらされているという考えを受け入れ、これに対抗して追求する政策について語ったと。これ記事がずっと続くんですけども、まあ、ここで記事は終わりたいと思います。このキリスト教ナショナリズムについて別の記事を引っ張ってきましたが、これは2年前の記事ですけども、これはですねちょっと字が小さくて見えづらいですね、申し訳ないです。これ結局ですね、プロテスタントの原理主義であるということですね。エヴァンジェリカルとも言います。で、米国の保守派、共和党、そしてトランプ元大統領の支持基盤であり、政治家を通じて米国社会に影響力を及ぼしている。上の方を見るとですね、共和党は、その下ですね、そこですね、米共和党は保守政党ではなく宗教的政党に変わってしまったって書いてます。本当にそういうふうに今なってきてるんだそうです。そして下の方を見ると、米国をキリスト教国家にするために政治権力の掌握を目指す動きをキリスト教ナショナリズムと言い、これが米国の民主主義を空洞化させつつあると、こういうふうに言ってます。で、これは、2月22日にこのトランプ大統領がキリスト教のグループに、の前で演説した内容です。で、自動翻訳で正確ではないんですが、なんとなく掴んでいただければと思います。声をお願いします。
Ladies and gentlemen, with your help and God's grace, the great revival of America begins on November 5th, 2024. We'll be able to do it because you're the people we want to hear from, the pastors and the ministers and the rabbis. The people in this room are the people we want to hear from, and they have to have a political voice. You know, if you think about it,You have men, you have women, and you have religion. If you look at it, you have more than the men, you have more than the women. You have such power, but you really, you weren't allowed to use that power, and you're now allowed to use it. I get in there, you're going to be using that power at a level that you've never used it before. It's going to bring back the churchgoer. I mean, you have to see. I don't like the charts when I see charts where they're going in the wrong direction. We don't like that. We're going to bring it back. And I really believe it's the biggest thing missing from this country. It's the biggest thing missing. We have to bring back our religion. We have to bring back Christianity in this country. Thank you. Thank you very much. And I make you a simple promise. In my first term, I fought for Christians harder than any president has ever done before. You know that. You know that. And I will fight even harder for Christians with 4 more years in the White House. We did things that the likes of which nobody has ever done for Christians in this country. And I'm very proud of that and honored by it. Evangelists like the late, great Pat Robertson, who is a great gentleman, got to know him very well. Great evangelist. And of course, Billy Graham. How good was Billy Graham, right? I remember my father took me to Yankee Stadium and Billy Graham was preaching and it was amazing. I was very young. My father loved Billy Graham and that place was packed, bigger than any World Series game, bigger than anything anybody's ever seen, and it was packed. And we would love to bring it back to those days, Jack, right? We'd love to bring it back to those days. Amazing. Our country would greatly benefit by it.
あの早口だったらね読みにくかったと思うんですが、言わんとしてること分かりますかね。古き良きアメリカに戻そうじゃないかという、キリスト教国に戻しましょうっていうんですね。日曜日に教会に行かないで他のところに行ってる人を見るといい気持ちしないんで連れて行こうじゃないかと。でかつてなかったようなレベルで権力を使いましょうねって言って言ってましたね。で11月5日にリバイバルが始まりますって、11月5日っていうのは選挙、米国大統領の選挙の日ですね。彼リバイバル させようとしてるんですね。まあ、彼の支持者はこのさっきの、エヴァンジェリカルの人たちですから、彼らを喜ばせようとすればそういう話をするのは政治家として普通でしょうね。で彼がこんなに強いのはこういうキリスト教の信徒のその影響があると思われます。そして、先月でしたけども、タッカー・カールソンという、アメリカの FOX ニュースの、元キャスターが、プーチン大統領にインタビューを申し込んでそれが実現したんですね。そしてこれをですね、今いろいろ分析したりコメントしたりする動画があるんですけども、これ見てびっくりすることは、みんながプーチンの知性を褒めちぎってるんですね。そして、このインタビューからですね、プーチンそんなに悪くないんじゃないのっていうような雰囲気がなんかネット上では一部見れるんですよね。そしてそういうことを言う人たちっていうのは、西側の、ダークステートというかグローバリストですね、このワールドエコノミックフォーラムの人たちとかを嫌がってる人たちなんですね。なぜワクチンをこんな世界中に強制しようとするんだ、パンデミック条約っていうのは WHO が一人で勝手に決めたもんで、なぜ我々が従わなければいけないのかとかですね、そういうふうにこの西側のエリートたちのことをあまりよく思ってない人たちが、その反動でですね、プーチン悪くないんじゃないのみたいな見方になっちゃってるんですね今。そしてトランプもどちらかというとそのエリートたちというかグローバリストたちにこの飲み込まれないような人であるということをキリスト教徒の人たちは知っててですね、こういう人たちが、こういう世論がこう起こってきてるので、もしかしたら本当に何か大きな事故がない限りはトランプが大統領になり もしかしたら日曜休業令を彼が出すのかもしれませんが、しかしいろんな噂もありましてですね、決してそうさせないためにアメリカの中で戦争を起こすという、そして緊急事態宣言を出して選挙ができなくなるとかですね、そういういろんな噂話があって、もう本当に混沌状態です。どうなるか今後わからないので見ておく必要がありますが、どっちにしてもどっちともつながっているので、結論は分かっていることではあるんですね。そして日曜休業令が出る前にですね、世界的な環境がこの黙示録13章の15から17節のような状態になっている必要があります。つまり物を買うことも売ることもできないようにする世界的な仕組みが出来上がっていて、そして日曜休業令、強制日曜休業令になっていきます。最初はこういうものがシステムがなくても、もしかしたら日曜休業令が出るかもしれません。強制力はなくて、そしてその後自然災害が止まらずに、これは第7日安息日を守っている人たちのせいだということになって、これを強制しましょうという動きになっていくと大総統に書いているので、そのあたりを見てですね、今後どのようなタイミングでこの黙示録13章が言っている日曜休業令に発展していくか見ておく必要があると思います。本当に混沌の中から秩序という、これを今もうどうなっていくか、もう我々には分からないような状態になっています。で、信仰による義はですね、我々は義人だけでとどまる、義人と聖歌だけでとどまるのではなくて、我々が証の文を通して、あるいは聖書を通して知らされているのは、調査審判において罪の調査が終わった後に罪が除去されるということ、これがはっきり書かれています。ここに信じた、二段落目ですね、真に罪を悔い改め、キリストの血が自分たちの贖いの犠牲であることを信じた者は皆天の書物の彼らの名のところに罪の許しが書き込まれる。彼らはキリストの義に預かるものとなり、彼らの品性は神の律法にかなったものとなったので、つまり罪の除去される前にですね、品性は罪なき完全ではないんですけども、かなったものになってるっていうんですね。品性はただ利己心はまだ残ってます。そして罪がその人たちは拭い去られるということですね。信仰による義人、信仰による義で、そういうレベルまで行ってるんですね。そして最後に最後の贖いが完成するんですね。それがセブンスデーアドベンチストの世界に伝えるべき至聖所に人々の目を向けさせるためのメッセージであります。これ続けて読んでいって、その217ページ218ページぐらいまで後で読んでいただきたいんですが、調査審判と罪を拭い去る働きは主の再臨の前に完了してしなければならない。死者は書物に記録されたことによって裁かれるのであるから、彼らが調査されるその審判が終わるまでは彼らの罪は拭い去られることはできない。しかし使徒ペテロははっきりと信者の罪は主の御前から慰め、つまり後の雨の時が来る時に拭い去られると書かれています。信仰による義はこれを信じる、そしてその結果義となるという ところまでセブンスデーアドベンチストの信仰による義であります。これが約束として与えられているので、これを信じる人に与えられる祝福であるんですね。後の雨、前の雨が降り収穫前に後の雨が降り完成するということですね。 で今日は終末に至るまで世界に存在する2種類の人々という、テーマで学んでまいりましたが、本当に我々はただ安息日に教会行ってればこのアベルのタイプになってるのだろうか。いや、それだけではダメであるんです。本当に日ごとの生活の中でキリストのことを選び、そして心にキリストが入り、心に御霊の実が充実してできてないと、御霊の実がなければこれは偽物として捨てられます。ガラテヤ5の22と23にあるように、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、こういうのが本当に我々に今あるでしょうか。もしなければ我々は信仰による義を経験していないということになります。これがなければ偽物であるんですね。そして本当にアベルのグループにつけるように我々神様にもう一度祈って献身していけたらなと思うんですね。はい、じゃあこれで終わりたいと思います。今日の最後の賛美歌514番です。どうぞご起立ください。天にいらっしゃいます憐れみ深い神様、 あなたは永遠の昔からすべての被造物のうちにお住まいになることを計画しておられました。そして我々にも聖女が与えられ、キリストが心に住んでくださる道を教えてくださいました。どうぞ贖いの最後の段階に至るまで神様の助けと導きが与えられ、私たちがあなたの約束を信じ続けられるように助けてください。自分の力では決して律法を守ることができないことを悟らせてください。そしてキリストが心に入ってくださり、愛が本能となるように助けてください。共に祈っておりますお一人お一人、また病の床におられる一人一人の上に神様の恵みと平安が与えられますように、この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。